6章。その後イスラエルの子らはエホバの目に悪を行うようになった。それでエホバは彼らを7年の間ミディアンの手に渡された。そのためミディアンの手がイスラエルに対して優勢になった。ミディアンのゆえにイスラエルの子らは山の中の地下の貯蔵所、また洞窟や近寄りがたいところを自分たちのために作った。それでもイスラエルが種をまくと、ミディアンとアマレク、また東の者たちが登ってくるのであった。彼らが攻め上ってきたのである。そして彼らはイスラエルに対して陣営を敷き、地の産出物をガザに至るまでも損ない、食料や羊や牛やロバをイスラエルに少しも残さなかった。彼らとその畜類とがその天幕ごと登ってきたからである。彼らはイナゴのように数多くやってきた。彼らもそのラクダも数知れなかった。その地に入ってきてそこを荒らすのであった。それでイスラエルはミディアンによって大いに疲弊させられた。そしてイスラエルの子らはエホバに助けを呼び求めるようになった。そしてイスラエルの子らがミディアンのゆえにエホバに助けを呼び求めたため、エホバはイスラエルの子らに一人の人、つまり預言者を送ってこう言われた。イスラエルの神エホバはこう言われました。私があなた方をエジプトから携え上り、あなた方を奴隷の家から携え出した。こうして私はあなた方をエジプトの手から、あなた方を虐げるすべての者の手から救い出し、これをあなた方の前から打ち払って、その地をあなた方に与えた。そうして私は言った。私はあなた方の神エホバである。あなた方は今住んでいる地のアモリ人の神々を恐れてはならない。それなのにあなた方は私の声に聞き従わなかった。後にエホバの御使いが来て、オフラの大木の下に座った。それはアビエゼル人ヨアシュのものであった。折しもその子ギデオンはブドウの絞り場の中で小麦を打っていた。ミディアンの見ていないところで素早く済ませるためであった。そこへエホバの御使いが現れてこう言った。勇敢な力ある者よ。エホバはあなたと共におられる。これに対しギデオンは言った。失礼ですが、我が主よ。もしエホバが私たちと共におられるのでしたら、どうしてこのようなことすべてが私たちに望んでいるのでしょうか。エホバは私たちをエジプトから携え出してくださったではないか、と父たちが話してくれた、そのすべての驚くべき御業はどこにあるのでしょうか。今エホバは私たちを見捨ててしまわれました。私たちをミディアンの掌中にお与えになるのです。それに対し、エホバは彼に面と向かってこう言った。あなたのこの力を持って出かけて行きなさい。あなたはイスラエルを必ずミディアンの掌中から救うことになる。私があなたを使わすのではないか。それに対して彼は言った。失礼ですがエホバ、私は何をもってイスラエルを救うのでしょうか。ご覧ください。私の一線はマナセの中で一番小さく、私は自分の父の家の中でも最も小なるものなのです。しかしエホバは彼に言われた。私があなたと共にいるからである。そのゆえにあなたはあたかも一人を撃つようにして、必ずミディアンを打ち倒すであろう。これに対して彼は言った。もし今私があなたの目に恵みを得ておりましたら、あなたが私と話しておられるという印もぜひ示してくださらなければなりません。私があなたのもとに来るまで、自分の供え物を携えてきて、あなたの前に置くまではどうかここから去っておいでにならないでください。すると彼は言った。私はあなたが戻ってくるまでここに座っているであろう。それでギデオンは中に入って、小ヤギ一頭、そして麦粉一エファを無酵母パンにしたものを整えた。肉はカゴに入れ、肉汁は料理鍋に入れた後、それを彼のところ、大木の下に携えてきて、その給仕をした。その時、誠の神の御使いは彼に言った。この肉と無酵母パンを取って、あそこの大岩の上に置き、肉汁を注ぎなさい。それで彼はその通りにした。 それからエホバの御使いは自分の手にあった杖の先を突き出して、その肉と向こうぼパンとに触れた。するとその岩から火が立ち上って、肉と向こうぼパンとを焼き尽くした。その後エホバの御使いは彼の目から見えなくなった。そのためギデオンはそれがエホバの御使いであったことを悟った。直ちにギデオンは言った。ああ、主権者なる主エホバ。私はエホバの御使いを面と向かって見てしまったのです。しかしエホバはこう言われた。あなたに平安があるように。恐れなくてよい。あなたは死ぬことはない。それでギデオンはそこにエホバへの祭壇を築いた。それは今日に至るまでエホバシャロムと呼ばれている。それはまだアビエゼル人のオフラにある。ついでその夜、エホバは彼にさらにこう言われた。若いお牛を取りなさい。あなたの父に属するお牛、つまり7歳になる第二の若いお牛を。そして、あなたの父のものであるバールの祭壇を打ち壊すように。またそのそばにある聖木を切り倒す。そしてあなたは、この砦の頭に石を並べて、あなたの神エホバへの祭壇を築かねばならない。第二の若いお牛を取り、あなたが切り倒す聖木の木切れの上で、それを小判の捧げ物として捧げるように。そこでギデオンは、自分のしもべの中から十人を連れて行き、エホバが話された通りにし始めた。しかしそれを昼に行うには、父の家の者と、その都市の人々への恐れがあったため、夜に行うことにした。その都市の人々がいつものように朝早く起きてみると、見よ、バールの祭壇は取り壊され、その傍らにあった聖木も切り倒され、また第二の若いお牛は築かれた祭壇の上に捧げられているのであった。それで彼らは、誰がこんなことをしたのか、と互いに言い出した。そしていろいろ尋ねたり探したりした後、ついにこう言った。ヨアシの子ギデオンがこれを行ったのだ。それでその都市の人々はヨアシに言った。あなたの息子を連れてきて死に渡せ。バールの祭壇を取り壊したからだ。そのそばの聖木も切り倒してしまったからだ。これに対しヨアシは自分に向かって立つすべての者にこう言った。あなた方はバールのために法的弁護をする者となって、自分たちがこれを救えるかどうかを見ようとでも言うのか。誰でもそのために法的弁護をする者は、この朝にも死に渡されるべきだ。もしそれが神であるのなら、自分で法的弁護をしたらよいだろう。その祭壇を取り壊した者がいるのだから。そしてヨアシはその日以来、彼のことをエルバールと呼ぶようになり、バールに自分の法的弁護をさせたらよかろう。その祭壇を取り壊した者がいるのだから、と言った。さて、ミディアンとアマレク、また東の者たちすべてが一つに集まり、渡ってきて、エズレルの低地平原に宿営を張った。するとエホバの霊がギデオンを包んだ。それで彼が角笛を吹き鳴らすと、アビエゼル人が呼び集められて、彼の後につくようになった。また彼はマナセの全土に使者を送り出し、その人々も呼び集められて彼に従った。彼はまた、アシェルとゼブルンとナフタリにも使者を送り、その者たちも彼に会うために登ってきた。その時ギデオンは誠の神に言った。約束なさった通り私によってイスラエルを救われるのでしたら、私は今一等分の羊毛を脱穀場にさらしておきます。もし露がこの毛の上にだけ降りて地がすべて乾いているならば、あなたが約束通り私によってイスラエルをお救いになるということを私は知るのです。するとその通りになった。彼は次の日早く起きて毛を絞ってみたが、大きな宴用の鉢を水で満たすほどの露をその毛から絞り取ることができた。それでもギデオンは誠の神に言った。私に対して怒り立たれることはありませんように、あと一度だけお話しさせてください。どうか、もう一度だけこの毛で試させてください。どうかこの毛だけを乾かしておき、地の全面に露を生じさせてください。 すると神はその夜その通りに行われた。その毛だけが乾いており、地の全面に露が生じた。